クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ダビデ前田と言います。今日私たち家族が困難の中から助けられたお話をしていきたいと思います。私には6人の子供たちがいるんですけれども、今一番下の子が小学校5年生です。その子がまだ妻のお腹の中にいる頃のお話です。ちょうど今と同じようなある寒い冬の日のことでした。私は自分の不注意から左足の親指を骨折してしまいました。当時私はトラックを運転する仕事をしていたんですけれども、このオートマチックの自家用車であれば右足だけで運転することができたんですが、仕事で使うこのトラックは左足でクラッチを踏み込んでギアを変えなければいけなかったので、当然のようにこの仕事ができなくなってしまいました。その結果、その月にもらった給料というのはいつもよりもずっと少ない額だったんですね。そんな状況の中で、私たち家族はクリスチャンですから、私たちの信じている神様に祈り求めていきました。どうか神様、経済を満たしてください、生活費を与えてください、このようにですね、毎日家族で祈っていったんですね。ところがそんな状況の中で、追い打ちをかけるかのように次の困難が訪れてしまいました。その頃私たちが住んでいたところというのは、ちょっとした買い物をするのにも車を使わないと不便な、そのような場所だったんですが、ちょうど時を同じくして車の車検が切れてしまったんですね。当然経済的に厳しい状況だったので、車を車検に出すことができずに車のない生活というのが始まってしまったんですね。けれどもそんな中でも私たちはさらに神様に祈り求めていきました。神様、どうか車を車検に出すことができますように、このように祈り求めていったんですね。ところが私たちの懐はどんどん寒くなる一方で、小さな子供たちにおやつを買ってあげることすらできないような、そのような状況に陥ってしまいました。そしてある日のことなんですけれども、妻が子供たちの大好きなカレーを作って、みんな今日のご飯はカレーよー、わーやったカレーだーというような会話がなされていったんですが、実はその時にはもうご飯もなければお米もない、ましてお米を買うお金すら残っていない、そのような状況まで追い詰められてしまったんです。それまで私たちが祈ってきたこの祈りはもう天に届かないのかと諦めたくなるような状況だったんですけれども、聖書の中には、神様は試練とともに脱出の道も備えてくださいます、また求め続けなさい、そうすれば与えられますと書いてありますので、私たちはさらに神様に信頼して祈っていきました。神様、どうか経済を支えてください、必要な生活費を与えてください、また車を車検に出すことができますように、また子供たちにおやつを買ってあげることもできますように、そしてお米を与えてください、このようにですね、さらに祈り求めていきました。そして翌日、ついに神様が私たちの祈りに応えてくださったんです。私たちはこの困難な状況に関して誰にも相談したり求めたりすることなく、神様にだけ祈っていたんですけれども、その日妻が久しぶりに会った友人から封筒を手渡されたそうなんですね。よかったらこれ使ってちょうだいというふうに渡されたその封筒の中には、この当面の生活をしのげるような金額のお金が入っていました。また一方で私のもとには別の知人が来られて、前田さん、お米をもらってくれないというふうにこう言われるんですね。そしてもちろん私は喜んでもらいますよというふうにこう言ったんですけれども、届けられたお米を見てびっくりでした。それは70キロものお米とともに、いろんな果物やまた子供たちの大好きなドーナッツがですね、箱の中にたくさん届けられていたんですね。さらに翌日のことでした。私はまた別の知人にその日会ったんですけれども、その方にこう聞かれたんですね。前田さん、最近車の調子どう？というふうにこう聞かれたので、私は正直に、今ちょっと車検が切れちゃってるんですよねというふうにこう伝えたんですね。すると驚いたことにその方がこう言うんですね。 じゃあ前田さん、すぐに車検に出してくださいよ。その費用は全額私が持ちますから。とこのように嬉しい言葉をもらったんですね。さらにその同じ日の夜には、また別の方からこれよかったら使ってというふうにお金を手渡されました。本当に私たちは驚きました。私たちが祈った一つ一つの祈りに、神様は完全な形で応えてくださったんです。私たちはこのことを通して、本当に今も神様は生きて働いておられて、私たちの祈りにまた具体的に応えてくださるお方なんだということを深く体験することができました。今日は私たち家族が困難の中から助けられたお話をさせていただきました。それではまたお耳にかかる日を楽しみにしています。さよなら。